この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、立ち読み人の慎吾です。私にとって今日は2016年4月27日水曜日です。
国際自転車競技連合が競技用の自転車にモーターを隠していたベルギーのフェムケ・ファンデン・ドリエッシュ選手に対し6年間の出場停止処分を科しました。モーターはバッテリーとともにシートチューブに隠されていたそうです。どうでしょう、これを日本の自転車メーカーが商品化したら売れるかもしれません。そうは見えない電動アシストです。
では雑誌チェックです。今日4月27日の三つ星記事は週刊文春64ページ、見出しは池上彰のそこからですか？日本が核兵器を使う日。日本政府による核兵器使用合憲の明言、テロの標的、日米安保などについて池上彰さんと佐藤勝さんが対談しています。合併特大号ならではのスペシャルな大激論、ポイントをピックアップです。まず3月18日の参議院予算委員会で民主党議員の質問に答えて内閣法制局長官が言った答弁、憲法上あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているというふうには考えていない。さらに政府は4月1日の閣議で憲法9条は一切の核兵器の保有及び使用を禁止しているわけではないという答弁書を決定しました。あまり大きく報道されていませんが、これはつまり日本憲政史上初めて核の使用も憲法上許されるというところまで踏み込んだことになります。核を持たないと言っている日本が核を持つ以上に使うというわけです。次に日本における原発と核兵器の関係について、日本が自前の原子炉の開発にこだわったのは核兵器をいつでも作れるぞという状態を維持することが抑止力につながると思っていたから、だからこそ脱原発はありえないし国際的にもそれは求められていない。なぜならば今の核拡散防止条約体制の下では日本の原発へのエネルギー依存度があると、それが逆に核開発しないための担保になるからです。というのも日本にウランやプルトニウムが供給されているのは核開発しないことが条件になっているからです。つまり核開発をすると言った瞬間から日本はウランを輸入できなくなります。次にテロリストの標的という意味での核の脅威について、今年の3月22日にブリュッセルの空港と地下鉄を襲ったテロリストたちは原子力発電所を狙っていました。これは実際に原子炉を破壊しようとしたのか、放射性物質を奪い取って使おうとしたのかが不明です。また第3の狙いとして心理作戦も考えられます。原発に侵入することで核のテロの可能性を報道させて怖がらせるという狙い、核によるテロは非常に難しいとされていましたが、福島第一原発の事故で実に簡単な方法がある、電源を切ればいいということが分かってしまいました。続いてアメリカの大統領選について、トランプが大統領になるのを阻止する奥の手として同じ共和党の主流派が民主党を支持するという奥の手があるそうです。本選では民主党のヒラリーに投票するという方法です。またヒラリーが民主党の候補になったら民主党でサンダースを支持してきた人たちの一部がヒラリーは嫌いだと言って本選では棄権をする、そして残りの民主党支持者は破壊力がある方がいいとトランプに投票するのではないかと思われているそうです。つまり今回の大統領選はトランプとヒラリーの争いになった場合、共和党がヒラリーに入れて民主党がトランプに入れるというとんでもないねじれが起きるかもしれないそうです。最後にかなり大胆な想定として、もしトランプが大統領になった場合、日本に米軍が駐留しない安保体制になる可能性があります。そこで日本は独自の国防体制を取らなければならず、その場合核の抑止力はどうするのかという問題が起きます。さて日本の原発への依存は抑止力、 だから脱原発はない。実際に使い道のないプルトニウムが日本には48トンもあり、それで原爆が何千発も作れるんだそうです。世界平和を願う被爆国の日本にそんなものがずっとあるんです。
海外からのカンパはペイパルで、
ガチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内のカンパはみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。